東京本社の小川です。よろしくお願いします。私からは当行に必要なマナーサービスについてお話しさせていただきます。はじめにマナーサービスの向上の目的についてお話し申し上げます。ここ数年の研修にて同じ内容をお話ししています。記憶に残っている方もいらっしゃると思いますが、復習と思ってお聞きください。マナーサービスを向上させる目的は、研修資料3の初めの図のにある通り、ドライバーの皆様方、お客様、当行といった関係者全員がハッピーとなる好循環の流れを作ることです。マナーサービスの向上は、その好循環の流れを生み出すエンジンのようなものです。高いレベルのマナーサービスを提供した結果、ドライバーの皆さん一人一人がお客様から高い評価を受けます。ドライバーの皆さん一人一人の高い評価が積み重なると、当行という会社が社会、つまりお客様やこれからお客様になるだろう方々から質の高いドライバーのいる会社として認知されます。これに伴い、皆さんと同様に高い志を持ったドライバーが当行にたくさん集まります。その結果、当行の評価がさらに高まり、売上が増加します。その果実を会社からドライバーの皆様方に還元できるようになります。すでに新しい評価制立て制度を導入しました。今後も少しずつですが、貢献度に応じてドライバーへの還元を増やしてまいります。つまり、マナーサービスをより高いレベルへと引き上げることで、ドライバー、お客様、当行の関係者すべてがハッピーになること、これを皆様方と一緒に実現していくことが、マナーサービス向上の目的なのです。では次に、当行に必要なマナーサービスとは何かということをお話しします。これも昨年同様のお話をしましたので、昨年参加の方は改めて思い出す機会として捉えてください。資料1ページに記載の通り、当行が目指す役員運転手像は、仕事に対して真剣でルールを守る。そして常に向上心を持ち、柔軟な思考ができる人です。その姿勢を基礎とし、高い運転技術に基づいた快適な運転、地理の豊富な知識に裏付けされた的確な運行計画と臨機応変な経路選択、感動を与えるサービスの3つのスキルを高いレベルで常に実践することが、先ほど来申し上げている当行に必要なマナーサービスであると考えています。3つのスキルについて具体的な基準を資料の表に記載しています。そちらをご覧いただくと、もう少しイメージが湧くかと思います。後ほどお目通しください。ここからはお客様より受けた苦情・ご指摘事項についてお話しいたします。資料2ページの2の括弧1をご覧ください。匂いについては、スメルハラスメント、公害といった言葉を耳にする機会が増えています。それぞれの言葉の定義を資料2ページに記載していますので、ご参照ください。お客様からは匂いに関する苦情が増加しています。ドライバー自身は良い香りと感じていても、お客様は不快に感じていることがあります。匂いの良し悪しは個人の好みが大きく違います。芳香剤、香水などの匂いは様々であり、自分には良い匂いでも他の方には不快な匂いであることが珍しくないということを、まずはご認識ください。また、タバコの匂いや体臭などを消すために、香水や芳香剤を使うドライバーがいます。 しかし香水や芳香剤は他の匂いと混ざると不快な匂いとなるため逆効果です。嫌な匂いに対してはその原因を確認して元から立つことが必要です。安易に香水などを使用してごまかすことは避けてください。資料2ページに匂いに関する具体的苦情例を記載しました。匂いに関しては他人からは指摘しにくいものです。一方自分では気づきにくいことでもあります。まずは自分自身で細心の注意を払い、周りの反応を気にかけてください。そして少しでも気になることがあれば担当部長に相談していただき、苦情に至ることを防いでまいりましょう。次に車両の清掃・整理・整頓に関する苦情です。プロドライバーの皆さんの多くは車両の清掃は当然のことであり、何かたまたま運悪く汚れていた時に苦情が出るくらいだろうと思われるでしょう。しかし苦情を受けたケースのほとんどは担当ドライバーの清掃・整理・整頓不足、清掃に対する意識がプロと失格としか言いようがないものでした。また苦情を受けたドライバーのほとんどは毎日車両清掃を行っておらず、毎日清掃することが当たり前のこととの認識をしていない、あるいはこれぐらいでいいだろうと手を抜いてもわからないだろうと高をくくっていました。聞けば毎日清掃していますと言いますが、車両を見れば一目瞭然です。そのような方が一部ではありますが存在しているのが事実です。この機会に毎日十分に清掃ができているか、自分の車両清掃について考えてください。そしてお客様を感動させるくらいのピカピカの車とするにはどうしたらよいか考えてください。お客様より指摘があった清掃不十分な箇所を資料3ページに記載しましたので、考える際の参考にしてください。なお車両そのものではありませんが、車庫周りに不要なものを放置している方がいます。ドライバー交代後、後任ドライバーから前任者が駐車場に残したものが大量で始末しきれないとの相談を受け、大量の不要物を本社が回収し処分したことが何度もあります。日頃より整理整頓を心がけ、不要物をためないようお願いします。なお苦情ではありませんが、ドライバー交代後お客様より、新しいドライバーは窓がいつもピカピカだねと言われたことが何度かあります。乗車している時には何もおっしゃらなくても、毎日ご路上さされているお客様はよく見ておられます。お客様が何も言わないからこれくらいの清掃で大丈夫と慢心していませんか。お客様はよく見ています。そして気づいています。次は運行の事前準備に関わるものです。資料3ページの ③ を参照ください。お客様はプロである皆様を信じて運行を任せてくださっています。正しい目的地に予定通りの時間に到着することは当然と考えています。にもかかわらず目的地に到着できない、交通情報を収集せずに予定時間に間に合わないといった事例が数が多いとは言わないまでも継続的に発生しています。プロとして 入念な事前準備は当たり前のことです。優秀なドライバーは遠赤先に到着後、お客様に、その階段を上ったところが目的のお店ですといったような丁寧なご案内をしています。そこまでできるとお客様に感動を与えられるのです。事前準備ではありませんが、急な予定が入った際、知らない場所との理由で運行を断った方がいました。あるいは本人は断ったつもりでなくても、お客様には運行を嫌がっていると受け取られてしまったケースがあります。突然よくわからないところへの運行を依頼されたとしても、運転のプロとしてその時できる精一杯の運行をするよう前向きに取り組む姿勢を見せることが大切です。その姿勢がサービスの基本であることを忘れないでください。最後に連絡方法の苦情です。資料3ページの下段を参照ください。お客様は連絡が取りたいときに取れないことに強いストレスを感じます。待機中は常に連絡取れる状態としてください。特に待機した場所がスマホの電波が入る場所かどうかを確認することを忘れないようお願いします。昨年一昨年に重点的にお話ししました、マナーサービスがお客様の期待に応えられず、お客様要請によりドライバーが起任となる事案は引き続き発生しています。本日お話した中にも起任に至った苦情が含まれています。相変わらず起任された方は起任に至った苦情の内容を伝えても、自分はその認識はないという方がほとんどです。皆さん役員運転手は接客のプロでなくてはいけません。自分は認識ないではプロとして失格です。自分がどう感じるかではなく、お客様がどうしたいか、どう感じているかに想像を巡らし、お客様に感動を与えるマナーサービスの提供を目指していただくようお願いします。私からのお話は以上です。ありがとうございました。